いやいやいやいやいやいや、チュンチュンピチピチの後半でございます。はい、
はい、
どうですか高尾さんですけれども。
いいですね、
はい、空気がうまい。
いやそんな変わんなくね。
そんなことないですよ。
いやそんな変わんなくね。
割とだってもうゴミゴミしたところに暮らしてるんで普段。
まあまあまあ。
非常に涼しいし、やっぱね。
涼しいか。
やっぱ100メートル上がるごとに 0.6 度下がるんですよ。
あそうなんだ。
599メートルです。ほぼまあざっと600メートルしたら、3.6 度低いということになりますよね。
おーおーおー、今日下35度とかだから。
ね、35度だったら、まあ、
30?
31度か2度ぐらい
の真夏日やない。
真夏日です。暑い暑い。
全然ここも真夏日やない。
まあでも日陰に入っちゃえば、ね、
日陰だからね、みんな
日陰でちょっと風が吹いたりなんかすると涼しいですね。はい、
はい、
後半なんですけども、
はいはい、
後半ちょっとですね、山のすすめの話をさせていただければと思いますけども、はい、茶碗さん、山のすすめご存知ですか。
え、
山のすすめというですね、こちらですね、ですね、まあ、もともと漫画が原作でございまして、はい、こちらですね、はい、シロ先生によるアーススターエンターテイメント発行の、
シロ、
はい、
シロ、
はい、シロ正宗ではございません。
シロ正宗先生の
高架機動隊じゃないですか。
高架機動隊の、はい、高架機動隊の新しいやつ、
はい、コミックアーススターにて、連載中の、女子高生による登山をテーマとするストーリー漫画でございまして、はい、こちらですね、まあ、アニメ化もされておりまして、現在アニメ2期までやってました。
あ、はい、そうなの、
はい、登山が大好きな女子高生たちが繰り広げるゆるふわアウトドアストーリーでございます。もともと1期が5分アニメだったんですけども、
うん、
5分間で、12話で、まあ、ちょっとずつ山の楽しさを教えてくれる感じのものだったんですけど、
悪の軍団みたいな感じ、
うん、そんな感じ、
はいはい、
負けるな悪の軍団みたいな感じです、
うん、はい、5分アニメ
そこ持ってきました
か、うん、よくわかんないから、
はい、そうですね、で2期から、うん、なんと、放送時間が3倍になりました。
あ、スポンサーがついたんだね。じゃあ
15分番組になりました。
おお、いいじゃない、いいじゃない。
15分番組の、全26話っていう、
長えな、
はい、
ってことはワンクールやってんじゃん。普通に
2クールです。
2クール、あ、2クール、
半年間
だから尺的にはワンクール分でしょ、は
い、だから一期全部見ようと思ったらツタヤで、1本 DVD 借りてくれば1時間で見れます。
あ、な、全部入ってるの。
12話だって5分だから。
あ、そうかそうかそうか。一期は1時間で見れるんだ。
1時間で全部見れます。全通できます。素晴らしい、
いい、見やすい、
はい、そしてこのコミックアーススターっていうのがもともとツタヤ経営してるカルチャーコンビニエンスクラブ、
はいはいはいはい、
の出資の会社なんで、
うん、
ツタヤのみでレンタルになります。はい、
そうなんだ。
スタイルだけ。
いつぐらいの作品なの？
これ多分ね、2011年、あ、漫画が11年から始まってまして、
それ学の公開の年と一緒だよね、は
い、
映画学の公開の年と一緒だ。
そうっすね。
それに影響を受けてる。
それに影響を受けてなのかな。で、アニメは2013年と14年にやってまして、
結構最近ですね。
この後第3期が2018年。
あ、来年。
はい、
来年ついに。あ、第3期まで行くんだもう。
はい。ちょっと乗っかってみようかなと。
はははは、いいんじゃないですか。
はい。はい、やってみましたけども、はい、そんな感じですね。まあ毎回毎週5分ずつなんで、それで話は進まないものの、はい、一応ストーリーになってまして、
5分完結みたいな感じじゃないの？
大体なんか本当に短いやつって1分半で1話完結で、すごいなんか4コマ漫画的な、うん、こぼちゃん的なので、うん、まあ、終わっていくみたいな感じだと思うんですけど、結構ね、これ話続いてまして、
お、
はい、
続いてるんだ。
でちょっとずつ最初なんかね、あれなんですよ、主人公の、葵ちゃんっていう子が高所恐怖症で、もともとジャングルジムから落ちて高所恐怖症になっちゃうんですけど、だから山とか絶対登れないみたいな。
は
あ
は
あ
は
あ。高校に入って、もともと小学校の時に幼馴染だったひなたちゃんっていう子と同じクラスになって、
うん、
で、それでその子が、なんかね、もともと一緒に昔山に登ったことがあって、
うん、
山で見た景色が忘れられなくて、じゃあまた一緒に山に登ろうっていう約束をしてたのを忘れてたんですけど、そう思い出して、いやでも山とか無理なんでっていうところから、ちょっとずつこう山に興味を持って、近所の丘から始まって、だんだんこう山にこうのめり込んでいく様が、
ね、あ、全くじゃああれだね、ここの人みたいな感じだ、同じだね。
で、同じっすか。最後なんか精神世界に突入しました。
いやいや、だって友達に誘われてんのが横須賀の壁グワーッとか
登
ってたら、こうグワーッ
て、ね、人生めちゃめちゃされてますからね。
もうね、大変だと思う。
大変ですよ。
それと同じ話だから。
まあまあ言ってみればそうです。ここの人のすごいご近所版みたいな
感じです。ああ、いいですね。
そうですね、はい、
マイルドなやつね。
マイルドなやつ、はいはい、で、もともとそのね、ひなすちゃんと葵ちゃんっていう子が約束してた山が谷川岳っていう山なんですけど、
うん、
はい、谷川岳、
聞いたことある、
まあ、聞いたことあるでしょ。結構ね、ハイキングとか、まあ、山登りする人にとっては、ね、メジャーな山らしいんですけど、この山ですね、ちょっと調べたんですけど、
うん、
めちゃめちゃ危険な山らしくて、ですね、統計で1931年から2012年までの間にですね、805名の遭難者が出てる。遭難して死者が出てる。遭難者だけのもといるんですけど、死者だけで
800人死んでるの。その山
800人死んでると。 ちなみにこの数字はですね、世界の8000メートル級の山、うん、14あるらしいんですけども、うんうん、そのうちの合計をしてもう637名だそうなんですよだから谷川岳って
すげえじゃん、
はい、あの
魔の山、殺人山だよ、
魔の山とか死の山とか呼ばれてるらしい。
そうだよね、
はい、なんで、
最終目標はその谷川岳だろ、
はい、世界ワースト記録でギネスに認定されてるというほどに危険な山だそうで、
そこに登ろうって言ったの JK が JK が、はい、絶対ダメお父さんお母さん許さないそんな
ですよね、うん、いやね、だから最初もともと谷川岳に行くまでにいろいろとこう富士山に行ったりとかするんですけど、その富士山に登るっていうことに対してもお母さんが猛反対とかしてる、
うん、全然ダメ、うん、
谷川岳よく行かしたなと思
う。最初に行くんだ。
最終的になんかね20あの2期の20何話とかで
行きますけど、谷川岳ってどこにあるの。
谷川岳は、群馬県利根郡みなかみ町、と新潟県南魚沼郡との湯沢町との境、ね、
かかってるんだ、
はい、
あの辺
ね、はい、人食い山とか呼ばれてるこんなとこよく、
あの辺はもうね日本じゃないからね
すごいですよ、ね、
すごいよあの辺は。
ちょっとあのまあ事例としてあのね記事として出てるんですけど、1960年ですね、この谷川岳ですね、岩壁の遭難事故で宙吊りになった遺体。
ああそれ漫画学で見た、
学で見ましたか、はい、これね救助隊が近づけなかったらしいんですけど、うん、どうやって出せたと思います
どうぞ漫画学のあれだとやっぱ、はい、あれじゃない落としたんじゃないの。
ええ、そう落とし方がすごいです。陸上自衛隊を全員呼んでき、あの狙撃部隊呼んできまして、うん、一斉射撃でザイルを切断でプチューンってそのザイルババババババって言って、うん、まあ遺体も多分穴だらけにな
ると思うんですけど、まあまあなっちゃうよな。
ザイルがプチューンって切れたら落ちてきたやつを収容するって、はい、谷川岳宙吊り遺体収容事件。
それに対してもベンガルが怒るんでしょお前らが殺したんだーって
竹島生きてたんだまだ生きてたんだよお前か、お前が撃ったのかもう右から左まで 全員ボコボコになる。そんな
そういうことを それぐらいだって助けに行けないんだ、
ね、谷川岳はね、まあでもまあでもね普通にあの普通の登山ルートは一般的な登山ルートはまあそんなにね危険はないそうな、まあ、あの景色も綺麗だし、まあまあまあそんな。
でその子たちが 、はい、2人組なの。
でもう基本2人組 で、 人で、途中でお友達が増えたりとかしていくっていう感じなんですけどね、はい、で、この作品なんですけども、僕 の、 あの大学時代のですね1校への先輩がですね、しばらく見ないうちにあのアニメオタクになってまして、山のすすめオタクになってまして、で気がついたら、その人なんかね仕事も辞めてプラプラしてたなっていう記憶しかなかったんですけど、うん、ある日会ったら、山のすすめが好きすぎて、いろんな山を巡って最終的にアウトドアショップの店員になってました山のすすめが好きすぎて、
あ、石井スポーツとかの、
あ、そうそうそういう感じの
店員になってんだ。
そういう感じの
やーべえ
やべえ
やべえやつじゃん。
人生変えちゃってますね。
人生変えちゃってるじゃん。
5分アニメで
高々5分アニメなのに
毎週5分で人生変えてる
っていう。仕事までそこまでのめり込むほどの
本当に。
ああそう、でも山はねいいってことなんで、それは
そうですよ、山はねやっぱね心が現れるっていう、うん、はい、で一期のね本当にあの1時間くらいあるうちの、ワンエピソードで高尾山に登る回がありまして、
お
う、はい、まさにここですよ、
おう、ここだ、ここに登るエピソード、ここ
ですよ、はい、はい、でいろんなパワースポットがあるよっつって、わあ、いろんなこうツルツルの石を、
今日、まあ、今日来るときツルツルの石触ってきた
石が出ましたね、うん、であと謎の石をくぐって、うん、願いが叶う石とか、
願いが叶うやいつの日かのやつでしょ、
そうなるより大丈夫ですか、
でおなじみの
大丈夫ですかこれ
でおなじみので
突然ぶっ込んでくるね、ね、ジャスラックさんの目をかいくるために突然ぶっ込む、はい、っていうやつとか、
で神社がいきなり歌えばバレないからね、ジャスラック
そういうものじゃないでしょそういうものじゃないんですけども、まあね、はい、で、おみくじ引いたりとかね、大吉と凶しかありません、
おみくじ引いたね、
ですけど途中でいろんな半吉とか吉とかあるんですけど、ね、みんなで、おみくじを引いたら、4人引いて3人大吉が出たんですけど、僕も大吉引きましたけど、1人だけ凶が出る、非常に気まずい
凶って入ってねえだろ、だって普通
非常に気まずい結果になりました
ご祝儀みたいなもんじゃん、こことかだってい
やいやいや
入れる意味が分かんない、
開運のね、まあまあだからこっからはあと登るだけ、
登るだけ登るだけ、
山と同じで登るだけっていうことなんでしょうけども、はい、そんないろいろね、ね、高尾山の楽しさも教えてくれるということで、
はい、はい、
あれなんですけども、で、この中のエピソードですね、
はい、
高尾山で、まあね、 とあるキャラと出会うんですけども、はい、メインキャラになります、ココナちゃんっていうキャラで行くんですけども、
うんうん、
ゆるふわな森ガールです。
お
中学生の女の子が、はい、
いいじゃないですか、
靴底がベローンってめくれちゃって、あの歩けないんですっつって、で、あの主人公たちが助けてあげて、
うん、
ひなたちゃんが針金でこう縛ってあげたら、うん、あの歩けるんでわーいっつって、
うんうんうん、
って感じなんです。ココナちゃんの可愛すぎ問題この後もレギュラーキャラです。
その問題知らねえわ。
ココナちゃん可愛すぎ問題です、はい、
それは新庄一人で盛り上がってる問題じゃない。
あの目は見ていただければ分かると思うんですけど、ミキも大活躍です、はい、
もう可愛すぎ問題まで発展するの。
CV ゆいおぐら、はい、最高です、はい、ココナちゃん可愛すぎ問題
知らねえわ、
まあ、これはちょっとね、僕あの言葉で説明できないんで、
とにかく可愛い。
ココナちゃん可愛すぎ
問題、萌えってことなの。
まあまあありてえな言い方で言うとそうですかね。ガッハじゃないですけど、今そういうことですね、はい。で、あの、もともと登りたかった富士山の素晴らしさもですね、教えてくれてるわけですよ、はいはい、で、1期でまあ高尾山登ったりとか、まあね、ちょっといろんなあの山の楽しさ分かったんで、まあ2期からね、あのちょっと中盤の山場としてですね、
うん、
富士山に登ろうみたいなのあるんですけど、セカンドシーズンの6話でですね、お父さん、あの、ひなたちゃんのお父さんがですね、あの富士山の素晴らしさをですね、教えてくれて、ちょっと茶本さん、何ちょっとカナブンと戯れてるんじゃないですか、ちょっと
聞いてください。カナブンが、カナブンが来たから、これをカナブンを新庄くんの方に、
やめやめやめやめやめやめ、
新庄くんの方に行かなかった、新庄
くんの僕の方じゃなくて、聴衆の方に行っちゃったんですよ。危ない危ない、はい、富士山が素晴らしいって話ですよ。富士山ね、
はいはい、富士山
初めて高校生の時に登った時に、もう誰もいない、あの真っ暗な山の道をこう、あのヘッドライトの明かりがね、山頂まで繋がってる明かりを見ながら、
本当いや本当嫌だったもん、
登
ってるんだと。本当嫌だった、もう形が登った時
登ったんですね、一回ね、
一回登った、本当嫌だよね。
いやいやいや、あれがいいんじゃないですか。あれを山頂に続く道をこうね、見ながらこう登ってって、で、あの下には雲、下には雲海、
うん、
で上には、満天の星空、
うん、
もう天の川とか見えますよ、
うん、見えた。
それで山頂まで登って、で知らない人たち大勢の中で、
うんうん、ご来光見る、
ご来光ね、うん、どんどん東の空が明るくなってきて、その光景が忘れなかったなっつって、
うん、忘れられない、俺も忘れられない、
僕も忘れないですよ、
うん、もうトラウマでしかない、ま
あ、心に傷が。
みんななんかそれがいいみたいな感じで言ってるけど、もうあれ見ながらもう、まあ、でいつ降りんだよこれと思って、いいからその日が昇ったから降りようぜってずーっと思ってたもん、二十歳ぐらいの時。
いやいやいや、
寒いんだよとにかく。
いや寒いですよ確かに、
真冬なんだよあれ、
真冬ですよ。いやほんとほんと、だってもう雪降ったりとかしますからね、
そうそうそう、8月で
もね、
平気でする、
うん、
それがいいって、
それがい
いんでしょ。
そう、それがいいからっつって、うん、で行くんですけど、結局主人公の葵ちゃんがですね、あの途中で高山病かかっちゃって、
あ
で気持ち悪くなっちゃって、もうどうにも動けんつって、もう本当精神やるつ、鬱になっちゃって、
あもうアビスの呪いみたいな感じ
で、アビスの呪いみたいな
上登ったから
メイドインアビス、はい、アビスの呪いみたいな、人間性の喪失、
人間性の喪失だよもう
それでまあしょうがないから降りるんですけど、みたいな感じで、トラウマみたいな抱えちゃって、もう軽々しくちょっとね、さらっとあの富士山登ろうつって行ったら登れなくて鬱になるっていうイメージで、ちょっと富士山躊躇しましたみたいな
人がいた。富士山で鬱病になっちゃダメじゃん。
富士山ってそういうイメージ。
富士山って鬱病になっちゃうの登ると。いや絶対やり登らせねえし。
なんで、まあ、今回高尾山にしました。
ああ、そうですね、そうです、はい、健全です。
山のすすめ先生のおかげで
健全です。だって富士山の山頂でもしこれ、
はい、
これ収録してたら、はい、多分5分で終わってますよ、もう寒いから
寒い、
もう一緒で、もう一緒で、皆さん、もう一緒でって、うーんってなって、ピッて止めたの。
ですね、
終わり、
はい。終わりなんで。
もう帰る、はい、帰る時に、もう必死。
はい。まあ、そんな感じなんでね、まあ、この3期もありますんで、
はい、
ね、山の楽しさを教えてくれる作品ですね。
まあ、ツタヤだったらすぐ帰れる。
はい、はい、ツタヤ。
ああ、
ツタヤのみ。
ツタヤのみなんだ。
はい。
ああ、いや、わかりました。
はい。C3 インフォメーション。
はい、じゃあ。
ナビゲーターの真実です。はい。はい、なんですか、思い出しました。
ツタヤだったらすぐ帰れるっていうのを思い出した。
はい、はい。
今日オープニングトークで話そうってたの思い出した。
今え、今
今
もう終わろうという締め
入るという、いや、今本当に思い、本当に思い出したんだ。
いいですよ、じゃあいいっす
ね。あのね、
はい、
ちょっとまあ諸事情で、
諸事情で、はい、
映画館で映画を見ることがあって、
え、いつも見てる
でしょ。いやいや
いつも見てる
でしょ。まあまあまあまあまあ、そうか、そういうことか、
はい、そういうことか、はい、
で予告で、
ええ、
ドラクエの新しいのの、
おお、
はいはい、CM が流れてたの、
ね、はい、ありましたありました。
で、僕たちは勇者だったっていうやつが、
ああはいはい、
ちょっと俺 LINE で前送ったけどさ、
おお、
あ、ろくに見てないでしょ多分。
いや見ました見ました、
ね、見てない、
見ましたよ。
僕たちは勇者だったっていうのが、はい、これあの YouTube で検索するとすぐ出てくるんで、
はい、
それがね非常によくできてる、僕たちは昔勇者だったから、
はい、
であの出てくるサラリーマン役が松沢くんね、
松沢君、
役者の名前が、演者の名前が松沢君、やっぱ松沢という名前はやっぱり素晴らしい。
まあ松沢さんですからね、
戦闘民族ですから松沢は、
ちゃん松沢ですからね、はい、戦闘民族、はい。はい、
でもあ、いや本当にその CM が素晴らしくて、ちょっと見に行った映画は、はい、ちょっとあれなんだけど、
はい、
その100倍面白かった
何見に行ったんですか。
え、
何見に行ったんですか。
それはまたちょっと後々
後々
それはまた別のお話
おいで何王様のレストラン
それはまた別の
話、別のお話。
いや、あの、はい、ほんとドラクエのあの CM2 分ぐらいになったけど、まあよくできてるね、びっくりするぐらいよくできてて、
はい、
ドラクエドラクエを1回でも子供の頃やった人は見たら全員号泣するようにできてると思う
んですよ。はいはい、僕らも分かりましたもん、あれ。
有吉さん泣いちゃいます。
うん、泣ける泣ける。
あ、絶対泣いてない絶対泣い
てない。復活の呪文が長い、
うーんって言ってもある、はい、本当にだから、まあ、ちょっと新しいドラクエまだやってないですけども、
はい、
まあ、本当にこういう風にできてんだなと思って、いい CM だなと思って、こう今年見たあの映像のコンテンツの中では、うん、コマンド1位、ドラクエの CM2 位です。
エンタメ番付2位、
エンタメ番付2位、
ちゃんまつエンタメ番付2位、
2位です、
はい、
っていうのをオープニングに話そうと思ってた。
ああ、まあね、前回僕らもあの俺たちのドラクエ撮りましたからね。
そうそうそう、だ
から
それを撮った、はい、あ、すぐその後見たから
直後でしたね。
ああ、もったいなかったなと思ってこの話できたのにと思って、
う
ん、
そうですね、はい、まあ流れてると思うんで、
はい、
これが流れて
る、 YouTube で見れますね、すぐに、はい、
はいはい、あ、それで言うとドラクエの CM で言うとドラクエ11のテレビ CM、あれ、あ、前回ちょっと、いや勇者だったら山田孝之じゃないですかみたいな話しましたけど、
うん、
魔王は藤原竜也ですかねって話しましたけど、
うん、
ドラクエイレブンの CM に藤原竜也さん出てますよ。出てました。
もう？
もう、嗅ぎつけたかのごとく。
使われてるの？
使われてます。
まあ、魔王は竜也しかいないもんな。
まあ、魔王役じゃないですけど。
魔王じゃない？
魔王役ではないですけど。はい、
悪い役？
藤原竜也役
です。藤原竜也役でドラクエの CM って何意味わかんねえじゃん。そんな CM あるわけでじゃん。藤原竜也でドラクエの CM
ってそんな、
そんなドラクエ出てこねえわ。
ヒャド、マヒャド使う、
マヒャド使う、
マヒャドフライ役、
マジで、
マヒャドフライ役、
マジで、
嘘ですけど
怒られるよそれ
あの復活の呪文が一文字間違えて改正できなく、改変できなくて、なんでだよ
って言ってた、
っていうやつ
言ってた、
言ってないけど
言ってねえじゃん。
そういう
言ってねえじゃん、出てんのかよ、本当に。
ドラクエあるあるの中での藤原竜也
出てんの本当に。
いや出てないですけど、
出てない。
今後ご提案で、
今後ね、
今後
ご提案で、
はい、
いいと思
う。そんな感じですけど、
はい、
はい、てなわけで、俺たちの山シリーズ2連発ということで、
はい、
はい、ガクと山のすすめということで、
はい、
はい、皆さんもぜひご覧ください。
はい、
はい、はい、てなわけで、は、告知、
はい、
はい、はい、俺たちの劇団東京ミルホール第21回本公演、カスカビアングラフィティですね、はい、カスカビ青春協奏曲という、舞台がございます。こちらですね、9月の13日から18日、場所はスペース早稲田というですね、消費者で行います。はい、もうチケット発売中でございまして、チケット3800円です。はい、もうですね、土日とあと初日のですね、チケットの売れ行きが結構良くてですね、もう半分以上売れちゃってるので、
そうですね、もうなくなっちゃいますからね、はい、そろそろね、
もうそろそろ、はい、
はい、
もういいお席が、
はい、
ね、まあ、買っていただいた順に整理番号してますん で、はい、で、本当に狭い劇場なので、はい、ね、もういいお席が埋まりつつあるんで、
はい、
もうお早めに聞いていただいたらお早めにお買い求めいただければと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
私、そうですね、ちょっとこのし、あれか、この公演ぐらいでしっかり会えるとは思いますんで、僕らと
しっかり会える、はい、
しっかり会えるのはもう高尾さんか、
はい、
この公演ぐらいだと思っていただければと思います。
高尾さんでこの公演、はい、
はい、なんでぜひね、もしちょっとお会いしたいなと思って人いれば気軽に遊びに来てくれればなと思います。
そうですね、
はい、
ぜひぜひぜひものでよろしくお願いします。
はい、
はい、
お待ちしております。
はい、じゃあ茶本さんの方から、
告知は、はい、ね、あれ8月これが
の、ね、14日週ですね。
はい、
はい、
次告知します。
次回告知します。
はい、
わ、はい、かりました。
はい、
では、お便りをお読みしたいと思います。
はい、
茶松さん、新庄さん、こんにちは。埼玉の大沢です。
あ、
大沢さん、ありがとうございます。
はい、剣ですね、剣が。
剣じゃないですね。何回言わすんですか。はい、はい、第 124.5 回俺たちのお便り拝読し、はい、拝聴しました、今回はお便り会とのことで早速読んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます、
はい、藤原達也の、探検隊の栄光気に入っていただきて嬉しいです。
あ、は
い、
よかったね。あ
れ以下過剰書きになりますが、思い出してみればグーニーズの車で爆走する母親は確かにローラかもしれませんね。はい、ね、パクってる問題、パヤオパクってる問題、
消えないよパヤオに、はい、酒の席でも消えないでしょ、はい、グーニーズ知ってますぐらいまでしか言えないよパクりましたとは言えないじゃん、はい、
また
大パイセンだよあれ、
はい、新庄さんのドラえもんはちゃんまつさんじゃないですか。
なぜ、
あの新庄のび太、のび太近づいてる問題、
あそう、のび太くんが、
のび太は俺なんじゃないか
で、それに対してドラえもんが、
ドラえもんがまだ来てないって
話、あドラえもんが俺なんじゃない、ちゃんまつなんじゃないかってこと、はいはい、断る。
だが断る。
だが断る。
はい。新庄さんのスロースのモノマネが完全に田中邦衛でした。
え、ちょっとここで確認しよう。田中邦衛ちょっとやってみてくれ。
タッタッスーパーライト。
おお。
あれタッタッスーパーライト。
タッタッタッタッタッ。長後の駅で朝のコンビニで、はい、タッタッタッタッタッタッタッって。
ハート気がする。なんて言ってんだって。
それはサムタムスーパーライト2つ。
タバコが買いたかっただ
け。そうそうそうそう、
はい。スロース。スロースは。
スロ
ース。ちゃんこおばちゃんこのほぼ酒
タッタッドゥッパダイト同じじゃないの、
同じ、まあ、方向性は一緒です
方向性もう一回ちょっと両方やってくれる、はい、もう一回田中君に
別のセリフで、
うん、
このうんこだよ、うんこだよこれが、はい、
はい、じゃあスロース
ちゃんこおばちゃんこのほぼ酒だってる、鉄板の横綱になりたいの、はい、
同じだよ、
一緒ですか、ちょっと後半、
同じ人
だよ、高野花親方も入りましょう一緒です、ね、
演技の幅が狭いという
のが幅が狭い
バレたね、
バレました、はい、映画に詳しいちゃんまつさんに聞きたいんですが、はい、ずっと昔にテレビでたまたま途中から見た映画でどうしてもタイトルがわからない作品がありまして、もしわかれば教えてほしいです。内容はヤンキー少年2人がエアギターをやりながら冒険する映画で、2人に似たロボットができたり、ドラえもんの秘密道具のもしもボックスのような、もしもボック
ス、ちょっとテンパってますね、大丈夫ですか、
テンパってます、はい、
あのなんか音楽が変わりましたけど、
音楽変わりました、はい大丈夫です、ジングルが流れてます、はい、大丈夫です、はいです、リピートにしていけばいいです、これは、はい、はい、
今テンパって、すごい勢いで親指が動いてます、
はい、あのガルパやってるみたいな、はい、はい、もしもボックスのような電話ボックスができて敵と奪い合ったりする〇〇と〇〇の地獄巡り的なタイトルの映画ご存知ないでしょうか。ネットで探してもいまいちヒットしません、どうなんですか、
知って
ます、
これほどの映画を、はい、剣が分からないわけないでしょ。
なんですか、
でも本当に分かんないのこれ。聞いてると多分9割方みんな分かってる。
分かんないから聞いてるんですって。
ビルとテッドの大冒険じゃないの。
ビルとテッドの大冒険。はい、多分こちらです。
多分こちらです。
はい。なので、あの、
3まで出てます。
3まで、ビルとテッドの大冒険。はい、多分これだじゃないか
と。キアヌ・リーブス主演です。
ああ、キアヌ・リーブス、はい。メジャーどころじゃないですか。はい。はい、それがこれですか。
はい。
はい、ちょっとあの帰ったら調べてみます。はい。はい、あと、新庄さん、僕も京極先生好きです。はい、京極夏彦先生の本が分厚すぎるって話ですね。
これぐらいあるからね、
はい、
本がね。
ですね、はい、コミックボンボンみたいな、はいはい。特に好きなのはやっぱり一周回って一作目の産めの夏です。はい、評判は良くないですが、実写映画の一作目も好きです。
あ、はいはいはい、
でね、あの監督はあのウルトラマンとかやった実相寺昭雄監督でした。
あ、そうだよね。
でした。はい。あの最後の最後にあの京極堂があの僕とあの19歳違いで誕生日も血液型も同じでおなじみ堤真一さんが。最後の最後にスタッフローの最後にあのアップでこの世には不思議なことなど何もないのだよって言ってシューンってシューンって最後はキテレスのエンディングみたいにテレレレテンテンってなるギャグみたいなエンディング、
なんか複雑だよね、今日
僕
見てたらね、
クソ面白かったんですけど、いや僕は好きですよあの映画、はい、もし舞台化するなら関口君は新庄さんに演じてほしいです。正気ですか、関口辰巳役、これあの永瀬松俊さん、
キョ
ンキョンの元だ、
はいはい、はいはい
はい、
はい、ありがとうございます、
え、
がやってんの、
やってます、
あーそう、
ほぼあの狂言回し的な、はい、
あー分かった分かった、梅の夏なんかちゃんと読みたいんだよな、
梅の夏あの、毛量の箱でしたっけ、2作目まで描くされてますね、はい、
名前も言ったけど塗り仏の宴は読んだことある、
あもうどんどん分厚くなるんですね、
そうそう、
こんなの宴の準備、宴の始末で2冊じゃないですか、そうそうそう、あれしかも、
いや俺1冊になったやつだったからもう真相だったもん、
一冊
聖書かと思って
聖書でもあんなに分厚くないです、うん、ありがとうございます、はい、長くなりましたがこれからも配信頑張ってください、
はい、ありがとうございます、
あのあれです、 これね、まだ1通目なんですけど、今回15通ご紹介してます。適当なところ、はい、はい、ありがとうございます。はいはい、ですね、はい、次まして、キャンマスター新庄さん、こんにちは、埼玉の大沢です。
いやいやいや、同じやつや。
ありがとうございます。
同じ人や。
124回目、はい、俺たちの2017年下半期映画、拝聴しました、はい。下半期に見に行きたい映画、スパイダーマンとジョジョですね。話の進み具合から、ジョジョは一番好きなスタンドのエコーズが出るところまでは進まなそうなので、少なくとも2部のまでは見ないといけないと思っています。ちなみに、お二人の好きなスタンドはありますか？もしあったら聞いてみたいです。
はい。
どうですか？好きなスタンド。
好きなスタンド。
はい。
あ、いや、4部でってことだ。
4部で。
4部で？
はい。いや、だから、ハイウェイスター
です。いや、だから、電柱住んでるやつ。
スーパーフライ。電柱住んでるやつってあれ何ですっけ？
知らないけど。
そもそもスタンド能力って何です
か？スタンド能力分かんないけど、あそこに
住む、
住むっていう能力じゃないのよく覚えてないけど。
自給自足ができる
っていう能力でしょ。そうそう、なんかそんな、あとシェフだよね。
シェフ。
シェフ。
トニオトラサル。
そうそう、あ、そいつ。
どんな病気も治る。
治る。
気持ち悪いスタンドが。悪いところ。
ガス。
ああ。あれです。ハイウェイスターです。
ハイウェイスターって
あれ、はい、
あれ部屋の中で住んでてずっと
大怪我してるけど、あのスタンドがいろんな
人を追いかけてくるやつ。
養分追いかけてくる
やつ。あれ怖いからやだね。
養分をね吸って回復させてくれる。
はいはいはい。
ペタペタするやつ。はい、あれですね。はい、ありがとうございます。はい。あ、追伸、高尾さん公開収録は休みを取って準備していますね。中止にならないといいなと思っています 。
はい、
中止になりませんでした。
中止になりません
でした。1週間前の、週間予報では、大雨、台風直撃みたいな感じだったんですよ。はい、茶間さん、晴れ男か雨男というかというとどっちですか？
いや、雨降んないですね。
晴れ男。
はい、
はい、
降らないと思ってるから全く降らないです
よ。私、新庄も土球の晴れ男でございます。はい、2人の晴れ男パワーが合わさって、はい、非常にいい天気で良かったです。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、茶末2017様、新庄様、名古屋の梅次郎です。
あ、はい、
ありがとうございます。はい、第 124.5 回、俺たちのお便り会聞きました、はい、お便り読んでいただいてありがとうございます、はい、またシガニーウィーバーのくだり笑いました。たまらずメールします。思いの丈を打ちまけますが、このメールは番組で、あ、はい、読みます、はい、俺たちはときめくのがこのヒロインに、について考えてみました。
あ、それで前も言ってたね。
俺たちの微妙なヒロイン枠、1シガニーウィーバー、2マッドマックスのティナターナー、3コマンドのレイドーンチョン、シンディですね。はい、綺麗な人なんですけど、ヒロインとして胸キュンするかどうかです。あと、ぜんぜん思っていること、トータルリコールオリジナルリメイクの両方、下の主人公の偽りの奥さんの方が全然いいと思います。この偽りの生活の方がいいんじゃないですか。シャロンストーン、ケイトベッキンセール。はい、それでは失礼します。名古屋の梅次郎と。はい、
その通りだと思いますね。
はい、
やっぱあれは
トータルリコールね。はい、
なんだろう、シガリングを含めてだけど、はい、いい女枠じゃないような気がする。
微妙なヒロインね。全部微妙な
日本でそういうのっていなくない？
そうですか。
片桐入りぐらいじゃない？微妙な
片桐入りはだあ、そうか。
ヒロインじゃねえか、そもそも。
浅野敦子とか思ったけど、でもあの人も綺麗だしな。
いや、美人だよ、浅野敦子。ただの美人で。
片桐入りだ、そうだな、確かにな。
片桐入りでもヒロインじゃねえよ。
舞台とかだと普通にヒロイン
なんだよ ね。だからややこしいんだよ。
そうですよね。昔、トンネルズの木梨さんがやってたコントみたいなやつで、片桐入りさんが、ヒロインで出てました。
ああ、だそれもだからわざと
じゃん。でもそう、うん、そういうことか。
だから片桐入りはぐらいだ、シガニーウィーバーとか。
ってことですね。
必要なんだけど、はい、片桐入りぐらいの立ち位置だ、多分。
そんなことないでしょ。
ハリウッドの中では。
いや、思いましたけど、でもシガニー、最初の、ゴーストバスターズのワンツーのヒロイン、シガニーウィーバーですよ。
完全にいい女枠で出てるよね。
いい女枠ですよ。子供がいて。
頑張れないんだよな、シガニーウィーバー。
ダン・エイクロイド出てましたね、そういえばね、うん、梅次郎さんが言ってくれた、うん、1941の、
うん、
はい、とか、シガニーウィーバー、
もう一回ちょっと踏み込まれダメだね、この話について。
僕、前ちらっとこの話出た時に言った、フェイ・ダナウェイ、俺たちに明日はないの、フェイ・ダナウェイさん、なんか最近ちらっと聞いたなと思ったら、よくよく思い出したら、今年のアカデミー賞の発表の時に、間違ってララランドって言っちゃった人、あれフェイ・ダナウェイさんです。はい、
言っちゃうんだよね。
言っちゃうんですね、やっぱね。
二流だから。
いや、昔は綺麗だったんですって。もうなんか、
難しい、その
辺。妨害ババみたいになってますけど。はい、
もう一回やろう、ちょっとその辺は。
もう一回ちょっとその辺まとめてやりましょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、塚さん、ありがとうございます。はい、楽しい配信ありがとうございます。はい、下半期映画、ジョジョや打ち上げ花火など、つわものぞろいですが、ミルク補助局様はどんな強者にも果敢に挑んでおられるので、なんだかんだちゃんまつさんも打ち上げ花火見て語ってくれるんじゃないかと期待で胸がいっぱいです。
で、打ち上げ花火を見に行きますよ。
はい、はい、 ロカボーの売れてない説からのちゃんまさんの名前の後に数字がつく理由、そして高尾山頂公開収録についてちゃんまさんがガクとここの人を呼んでイメージトレーニングするという本気度にとてもあ涙が頬を伝いました。
まあ、しょうがないね、メンタルかなり上げてきてるからね。
上げてきましたね。
上げてきた、もう K2 投壁だもんね、今
K2 投壁いるような感じですね。
ここ は、
はい、ここは、はい、ここは、この高尾山頂は、はい、続きまして、こちら、ちょっとお名前なかった、あおりんごさんですね、多分ね、はい、はい、ちゃんまさん、新庄さん、毎回楽しく聞いてます。あのお二人にご質問があるんですが、
はい、
毎週放送されるテレビ番組、アニメやドラマ、その都度見ていますか？自分は最終回まで録画して一気に見ることにハマっています。ただ新庄さんはアイカツを毎週欠かさずに見られていると思うので、最終回まで録画して一気見はきついかな。まあ178話ありますからね。
まあアイカツは置いといたとしてもってことでしょ。
毎週1話見れるっていうことが良かったんですよ。178話まとめて見るのは拷問ですよ。
お前自分で言うな。拷問拷問、自分で見ろ見ろ言ってて、そういうこと言うな。
また最近進撃の巨人のテレビ版シーズン2を一気見しました。最高です、最高でした。ただ毎週楽しみにしていた方は毎回毎回、ここで終わり、来週まで我慢かよと思われたという思うほどで、今からシーズン3、いやコミックを買って読みたくなるほどでした。そこでちゃんまさんも以前言われていました、俺たちの進撃の巨人会を希望いたします。ちなみにちゃんまさんはコミック派でしょうが、コミック派でしょうか。あの猿型巨人は暑い日が続きましたが、体調の管理に強くてお過ごしください。失礼します。
はい、はい、まずその一気にするかどうかですよね。
回なんか、はい、
まあ、基本的にはね、しないですね。
うん、
ちょいちょいちょいちょい
一気にするとね、ワンクールぐらいで一気にすると気持ちよかったりするんですけど、うん、いや、できないですね。
うん、でも一気には基本しないかな。
うん、まあ、あの、2話か3話かまとめてみるとかはできますけど。
で、ね、はい、でなんだっけ、
あとは、あれですね、進撃の巨人。
進撃の巨人で今度ちょっとやります、近いうちに。
あ、やりますか。
はい、やります。ちょっと今調べて最中なんで、
あ、そう
まとめてます。で、はい、猿型巨人の正体はガッツイシマスです。みんなご存知だと思いますけど。
あ、ご存知の通り。
はい、
あ、本当ですか。
本当にガッツしますですよ、それ。
はい。
はい。
はい、わかりました。
はい。
はい、続きまして、沙織と雅子の仕事終わりに一杯やっていくの、
はい、
雅子さん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。はい、
ツイート読んでくださってありがとうございます。響の良太郎へのコメント笑いました。間違いなくこの漫画で一番やばいやつですよね。
一番やばいやつ
だ。ラスボスになりそうでワクワクします。なるほど。
ああ。
響小説家になる方法の。
良太郎君、傷害事件で起こすだもんね、最終的に。
あいつやばいっすね。最高野郎ですもんね。
一番最後はね。
金髪のイケメンかと思いきや。ラスボスになるという
展開になる、ね、なる気がする。
あ、そうなのか。君の小説つまんないね、そういう振りなんですかね。なんかあの、なんかありそうな感じでまとめてて全く面白みがないっていう。
言ってた、そんなこと。
そう、あの文芸部の武士に乗っけるための、だから良太郎君とか賢いんで、なんかもうある程度のものはできちゃうんです
ね。無難にできちゃうんだよね。
無難にできちゃう。まあこんなもんだろうっていうんで作れる。
響きにちゃんとダメ出しをしていくんじゃないの。それでなんか、
はい、
それで傷害事件になりそうな気がする。
そこから傷害事件、
うん、
監禁とか、
監禁とか、そういう、
まあ、やっべやつ。
監禁はありそうだな。
やっべやつ。
監禁はありそうだな。
あの漫画自体がどういう方向性に向かってるのか、うん、
分かんない、いまいち分かんないもん。
どうとでも転がせるっていう、うん、そっち方面行きますかね。だって小説家になる方法を描いてるわけじゃないですもん、今のところ。
全く小説家になれないね、あれは。
今のところ、
ええ、
なんかあの大御所の作家であろうとも、気に入らなかったらぶん殴って良いという、
いいっていうのが
顔面を蹴飛ばしても良い、
分かる方法が分かる。
あ、なるほどなって勉強になるなっていう、
そういう何年よ
勉強になる。
こんだけだったら終わりだわ、
ね、はい、続きまして、美容子彦のんさん、ありがとうございます。
はい、
はい、また篠原重工が技術協力した高性能ボット様に意見を求めてしまった。不惑の40手前でも迷うことばかりだ。これあのあれですね、東京ビル放送局の公式 LINE、
公式 LINE の方で
ボットにですね、
あ、なんかね、
話しかけてしまう。
話しかけても分かんないから、あれ、はい、コンピューターだから、篠原重工の、
画像しか返せないですね。
画像しか返せないのよ。で、何言ってた、ドラクエの新しいのはプレステ4にしますか、3DS にしますか、はい、みたいな風に聞かれて、
はい、
答えらんないから、はい、さっき言った、
はい、
その CM を流して、CM をタッチか、確か履歴見たらそれを送ってた
よ。なるほど、なるほど、続きがあります、
うん、コンピューター。
はい、その、ヒコノさんの解釈、はい、高性能ボット様からご信託をいただけたが、ドラクエのため PS4 と DS の両ハード同時購入は嫁を滅びの神にしてしまうので非常にまずいです。ガクブル、両方買えっていうメッセージだと受け取ってしまったんですね。
両方買った方がいい。両方買った方がいい。
はい、ありがとうございます。で、同じ方からですね、我が近江の国でもついに発見、ラピュタは本当にあったんだ。ロカボーのミルコ放送局、あ、美味しい。
あ、近江であったんだ。
滋賀県でロカボーの売ってるという情報、
いいじゃないですか。
もう都内では売ってませんよという話をした直後に、は
い、だんだん
外に広がっていってるかもしれないですね。
関西圏ね、
関西圏とかに、はい、あの、はい、
ロカボーの、ロカボーの最近見ないな、
もう売ってないです、棚がないですもん発売中止、発売終了、
新庄さんの芝居が効いてるんだと思うよ。
あ、パンチがありすぎました、
ね、パンチがありすぎたんだと
思う。美味しいこれじゃ売れねえわすいません、本当にも力を及ばず、はい、続きまして、ワイノーさん、ありがとうございます、はい、下半期映画、会議室でやってる感じが好き、はい、机一面、椅子二つで机の上に映画チラシを置きながらアーダコーダしてるのを俯瞰で見てる感じ、イベントしてほしいは大阪です。
あー、そうですか。
高尾山の山頂でもいっぱいいっぱいだったんですよ、6人しか集まらなかったんで、大阪に行って人が来ると思えません。
違う違う、ワイナオさんが来る、
ワイナオさんは来てくれますけど、
ワイナオさんとやる、
ワイナオさんとやればいいの。なるほど、
イベントという名前のワイナオさんとの飲み会になる。
ナンバーハッチ取りますか。
そんな
ナンバーハッチ、ナンバーハッチ埋められますかね。
ナンバーハッチ無理でしょ。
ライブハウス
むっちゃでかいやつ、
はい、ちなみにあのジョジョの映画、はい、クレイジーダイヤモンド松平健、キラークイーン北星欽也から見に行きます。
見てだったら今日見に行く、みんな見に行くよそれだったら
やっぱね CG じゃなくて人でやってほしかった、
ね、人でやってもらいたかったね、そこをね、
まあ、ねやっぱね、うん、松平健と
北星スタンドって、それを聞くだけでスタンドって何か分かってんだなと思うもんね。
やっぱ監督が真剣佑のスタンドはあの千葉ちゃんですよね、うん、千葉真一。
いやそれ、ね、スタンドってでもそういうことでしょ。
そういうことですね、
うん、人でやらせないと、
人でやらせない
と、ガチの人で
ボディーペイントとね、
ボディーペイントでガチだ。
はい、名古屋の梅次郎さんまたいただいてます、はい、あのこれを狙ったと思ってましたよ、ビアマウント、
今日ね
公開イベントに、
はい、
名古屋なんでね、この方ちょ来れなかった、
はいはい、
そそる響きは本当に行きてえな、東京ビール放送局、
はい
はい、まさにあのビール放送局してますけど、
もう今日飲んでました
よ、晩酒も1本開けちゃいましたけど、はいはいね、東京ビール醸造局にこの後行きますから、僕ら
行きましょう、
ビアマウント、
はい
はい、ビール醸造局、
はい、
でアフターイベントあります、はいはい、よろしくお願いします、はい、東京ビール放送局、とりあえず高尾山で公開収録だぜベイベイイベントに行けないので、これを見て高尾山に登った気分に浸りますということで画像を送っていただきました。これクリフハンガーですね。
ああいいですねクリフハンガーを今梅澤さんの、
スタローン
がね、全く同じ経験を今して登ってきました、ね、
こんな
大変でしたね。
K2 東壁見たところ、
いや大変だ、
オーバーハングしてこうやって、
そうやってたやってた、
怠け者スタイルで登りました。
やってた気持ちの問題なんだって、だから
気持ちの問題、
メンタリティ的に同じことやってるんで、
もう気持ちはこんな感じですよね、うん、はい、続いて梅次郎さん、はい、コマンド会、メイトリックスの監視で一緒に、あまだこれメイトリックス、コマンド会放送される前の段階で期待で寄せていただいたんですけど、はい、メイトリックスの監視で一緒に飛行機に乗って瞬殺されたあいつが俺の指揮者です。
あいつなんだけど、まあ
ね、エンリケス、
エンリケス
それを起こさないでくれ、死ぬほど疲れてる、死んでんだ
って、うって雑誌取ろうとするとバー
ッてクリーッて殺される。
お前も死んできすぎだよ、ね、
死んでるっつって11時間そのままです
気づくから、絶対気づくからスッチーが
、そしてミルク放送局映画相談室様、
はい、
島へ上陸して小屋の外に爆弾セットしてポチ、なぜか小屋の内側から爆発、未だに納得できません、どうかミルク的説明を。なんで外側に爆弾、
外側に爆弾を置いたのに内側から爆発、
内側からドカン、これは気合でしょ。
あれはだから置いたのは爆弾じゃないんだよ、
はい、なんと新解釈
置いたのは爆弾じゃなく何かは置いたんだ
何か置きましたね、うん、何か置きました、ね、
であのコマンドのメイトリックスの念で爆発してるみたいなもん、
ね、念動力、
念動力で爆発してて、はい、よく見てください、
はい、
あれは人に危なくないの作ってますから、はいはい、あのシーン、はい、周りに人がいますけど、あの多分、はい、全く人形なんで、
はい、
ブレてません
ブレてない、
ええ、
人には当たらないように、
人には当たらないように優しいです。やっぱりシュワちゃん優しいです。
本当ですか。
あれは、はい、爆弾じゃないです。
はい、何でしょう。
だから念能力の一つ。
やっぱ念能力なんですね。
だから内側から爆発してるだけです。
はい。はい。内側からの爆発。
はい。
あ、じゃあシュワちゃんのサイキック能力で爆発させ
た。サイキック能力で爆発させたけどだって、最近一緒に置いたのはなんかお弁当とかなんかそういう感じのやつ。もう一回よく見直してください。はい、
弁当柄みたいなもの。
はい。はい、
じゃあ気合で爆発させると
出ただけです
なるほど、
はい、
ドカーン、
はい
はいはい、はいはい、分かりました、よく分かる会社、はい、続きましてスパスパさん、ありがとうございます、はい、ちゃんまつさん、新庄さん、第3弾今度は忘れないでねということで、香川照之の昆虫すごいぜ、第3弾8月12日土曜日午前9時半から、
もうね今日6予約しました、
はい、僕も予約してきました、はい、はい、もう間違いないです、
はい、はい、
もう一方ヘベーゲさんからもいただきます、はい、ちゃんまつさん新作が放送されますよ、 これはもう俺たちの昆虫ではなくて俺たちの香川照之はどうでしょうか。
照之はやんないとね、一回照之と向き合わないと。
すごいですからね、ボクシングむちゃくちゃ詳しいですから、ね、もうそこらの 元チャンピオンとかの解説者より詳しいですから、全然詳しいですから。
照之のことはね、いろいろ
照之のことは
みんな知りたがってるよね。
知りたい知りたいね、歌舞伎役者ですから、
はい、
本業はね。放送まであと16日、はい、番組ディレクターが下調べ、タガメ発見、香川さんに連絡、1日だけ空いてるからロケをしよう、撮影しました。すげえ、
そうやって番組って作られないんだよな、普通
サクサク、
うん、めちゃくちゃだよね
この企画のためなら、
うん、タガメを見つけたからやるってどういうことなんだ
よ。タガメね、自然界の王者
です。前回でタガメはね、逃げられたらしいから、タガ
メ。あー、そうなんですよ、うん、
子供の頃逃げられたあれがあるから、
はい、だからね、今度は逃げないでねっつってあのホームページでも、
そうそうそうそう、
タガメちゃんとの再会になるかって思ってます、
ということですね、
はい、ありがとうございます、はい、続きまして、あ、ちょっと画面閉じちゃった、はいはいはいはいはい、続きまして、はい、こちらで最後ですね、はい、塚さんありがとうございます、
はい、
今回の配信過去124.5回、お便りの回ですね、はい、感銘を受けた部分があるんですが、
はい、
つまらない作品でもそのつまらないところも笑いに変え面白く伝える、そこが魅力放送局様の大きな魅力だったのなんと話を聞いて深く納得する部分がありました。メタルマン、エイリアン対アバターなど Z 級映画をさも名画のように思わせ笑って語る、その裏に隠された労力を思うと溢れる涙が止まらねえとなり、個人的に好きなんですが26世紀青年をリクエストしたことに対して申し訳ない気分でいっぱいです、はい、
26世年のいいところを言えってことでしょ、
はい、26世紀青年ね。でも実際ね、どの蔦屋にもあります。蔦屋であの在庫検索したらどこもあるんで、
ぜひ、さんぜひ
次、まあ近々、26世紀青年、はい、やります、やります。
いやでも、本当にどうなんだろうな、まあ、悪いね、いいところを見つけようっていうつもりもないけど、面白いところはちゃんと見つけないとなと思ってます、はい、やっぱ今回のね、
はい、
額に関してもやっぱりベンガルっていうね、
はい、
あのシーンだけで1800円払いますから
個人的には。ベンガルさんで熱演でしたからね
熱演でしたから一人だけ熱量が違うっていう
ベンガル、土下座させる
っていう、おぐりしんを土下座させる男、
焼き土下座ですよ、カイジと一緒ですよ。
だから本当そういうところをね、はい、ちゃんとしっかり紹介していきたいなと思ってます。
そういう、そうですね、はい、そういうところを拾い上げて、はい、どんな映画も語るべきところはあるということで、
はい、
いいですかね、今後も頑張っていきたいと思います、
はいはい、
よろしくお願いいたします。はい、ではお二人の次は、
はい、mats@tf-tms.jp、 mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
ます、はい、というわけで高尾さんからお送りしましたが、はい、ね、
どうでした、
もう、ね、もうだいぶ雲が出てきて涼しくなってきました、
だいぶ涼しくなってきましたね、
はい、なんかあの首吊る縄とかみたいなやつ見えてます、大丈夫ですかこれ、大丈夫なのかな、はい、
あそこで死なれたら困るわ、
はい、
もう、
というわけでね、この後あの我々はアフターイベントもありますので、
はい
はい、楽しんで帰っていきたいと思いますので、はい、またね、次回はまたね、通常の収録もありますけど、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、というわけで、ここまでのお相手は、
はい、
私、あ、というわけで、ここまで、ね、なんだっけ、なんだっけ、言うこと忘れました。はい、今回も、愛と勇気と感動とちょっぴりの一致をお送りしました。東京ミルク放送局、はい、ここまでのお相手は、
はい、
新庄勇気と、
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週ー。